台湾の彼と日本の僕。台湾人パートナーを持つ日本人ゲイが台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組です。はい、第20回目になります。皆さんお元気でしょうか。今回はですね、台湾に住んでいる日本人の男性、特にまあ中年の方とですね、まあ、いろいろとコミュニケーションを取っていくにはこれがないと厳しいかなと思う場面があるということで、酒とタバコと女の欲なんですけれども、まあ、時代が古いかもしれませんけれども、男なら酒とタバコと女をたしなんでこそ一人前だと言われることもありますけれども、まあ、僕はですね、まあ、酒とタバコに関しては全くたしなむことがなくてですね、女性に関して、まあ、自分の場合は男性ですけれども、積極的というほどではないかもしれないですね。台湾にいる日本人同士の付き合いで交流を深めるとなると、必ず酒の席というのが設けられてですね、コミュニケーションの潤滑というか、そのために飲むんですけれども、でその席では必ずと言っていいほどタバコがまた出てくるんですよね。でその後二次会みたいなところでスナックに行って女性と話すっていうことになるので、その3要素が避けられないんですけれども、まあそういった場に行くことによってですね、まあ例えば酒の場に行って酒が飲めない、皆さんがタバコ吸ってるところで自分はタバコは吸わない、女性と楽しく話しているところであまり積極的に女性と仲良くならないということで、まあなんだか僕はすごく禁欲生活をしているなんか変人扱いになるんですけれども、まあ、その一つ一つですね、紹介していきたいんですけれども、まずは酒ですね。まあ、なぜ酒が飲めないかというとですね、味が嫌いとかっていうわけではなくてですね、まあ、宗教上の理由というわけでもないんですけれども、単刀直入に言うともうアレルギーなんですね。たまにどうしても飲まないといけないっていう時に一杯だけ飲むことがあるんですけれども、そういったあとはですね、気分が良くなる前にですね、胃のあたりがどんどん気持ち悪くなってきて体が痒くなるんですね。今日は大丈夫かなと思って調子に乗ると、首とか腕の関節の内側の部分とかですね、そういったところ、柔らかいところですけれども、蚊に噛まれたようなじんましんが出てくるので、正直にアレルギーなんですと伝えるようにしているんですね。でないと、まあ、アレルギーっていうのは、まあ、その時痒くなるだけじゃなくて、本当に体調悪い時だと、なんて言うんですかね、アナフィラキシーショックっていうんですかね、アレルギーで息苦しくなったりとか命に関わることも出てきたりする可能性はありますからね。ここは無理しないようにしてるんですけれども、楽しいお酒の席自体は嫌いというわけではないんですけれども、一人だけ飲んでいないという状況になると、その飲んでいる人からしてみれば冷めているような印象になってしまうんですね。で結果的にそういう人たちからは飲みの席に誘われなくなるので、人との交流が希薄になっていくというか少なくなっていってしまうと、まあ、その分いろいろと盛り上げようかなとか、いろいろ気を使って料理を注文したりはするんですけれども、やっぱりですね、お酒を飲まないとこいつはちょっと付き合い方が違うみたいな風に思われることがありますね。僕はお酒を飲まなくても全然楽しいって、まあ、言ってはいるんですけれども、そこはなかなか理解してもらえずにですね、相手が酔えば酔うほどですね、どんどんもうつまらねえなこいつみたいな感じで、まあ、見てくるので、ある意味なんかこうアルコールの中でのマイノリティみたいな感じで、その酒の場で孤立することもあるんですね。ゲイ同士の交流というとですね、ゲイバーに行くっていう手段もあるんですけれども、一人でソフトドリンクを注文するという勇気がなくてですね、未だに友達に紹介された一軒しか行ったことはないということなんですね。はい、次にタバコなんですけれども、お酒の席に必ずと言っていいほどついてくるのがタバコなんですね。台湾は法律で飲食店の店内で喫煙することは禁止されていますので、 タバコの煙で大変だという場面は少ないんですけれども、以前日本で会社勤めしていた時はですね、居酒屋で食事しながら隣でタバコを吸われるっていうことがもう本当によくあったので、吸わない自分にとってはなんか嫌だなとは言おうにも言えず苦痛な時間でしたね。個人的にタバコが不健康だからとか、まあ、そういったことは言いたいわけじゃないんですね。ただ本当に自分が煙と匂いがそういうのが苦手で、他の場所でですね、その愛煙家の方が吸っていただくのは全然問題ないと思っています。でさらにですね、こう喫煙所ってあるじゃないですか。その中でこう愛煙家同士でのつながりがあるみたいなんですね。そこの中に入ることが自分ができないので、まあ、どういう話してるとかあんまりわからないんですけれども、なんかこうでも自分との共通点がある人っていうのはなんか共感しやすい部分はあると思うんです。喫煙所にいる時の方が話しにくいことも話せるんじゃないのかなと、まあ、時々ですけれども羨ましいと思うこともあります。台湾のゲイの間ではタバコはどうかというとですね、吸うか吸わないかは好みとしてははっきりしていると思います。日本みたいにまあ吸わないけどまあいいよっていうんじゃなくて、本当に嫌だったら嫌と、一緒にいるのも嫌みたいなことは結構はっきり言う時はありますね。まあ、アプリでも本気で付き合う相手を探している場合はタバコを吸うか吸わないかっていうのは確認している気がします。これは日本も同じかもしれないですね。今のところそんなにたくさんの台湾の方と知り合ったわけではないんですけれども、多分ですが一人しか会ったことはないですね。若い人に関しては日本より少ないかもしれません。それはタバコが高いから飲み物を買った方がいいのかなというのもあるかもしれませんし、親と同居の場合が多いので吸える環境が少ないからなのかなっていうものかもしれないですね。はい、では次なんですけれども、まあ女性女に関してですけれども、まあね、ゲイとしては本当にそうですね、男に対してどうなのかというと、男性に対しての性的な欲求はもちろんそれはありますし、で現にこうやって彼と付き合っているということを公言しているからまあ欲はあるんですけれども、その欲求というものを人の前ではあんまり出さないタイプですね。そういうとむっつりだとか真面目ぶってると言われることもあるんですけれども、まあ、本当に我慢してるわけではないんですよ。下ネタ言わないでおこうみたいな感じではないんですね。で仲の良い友達同士で下ネタを話す楽しさっていうのは分かりますし、実際、まあ、ポッドキャストとかでもですね、ゲイの方が下ネタを話しているのを聞くのは好きです。それを自分にとってはその大人数の前で共有したいかっていうと、少し構えてしまうかなっていう感じですね。でまあもちろん男が大好きと言っているゲイが嫌いというわけではありませんし、ストレートの方がですね女性との交流に前向きなのも否定的ではありません。まあ人それぞれがですねこれが好きだと主張したい方向が違うと思うので、全てのゲイがですねいつも男の体のことばかり話しているかというとそうではないと思うんです。というのもですね、実は台湾に来てからこのことを改めて知った感じなんですけれども、まあ、日本にいた時はですねゲイと集まるとですね、まあ、当たり前のようにこう下ネタを話すっていうことがあったんですけれども、で台湾でですね同じように知り合った人とはそういう感じで下ネタを言うとですね、ある日ですね君とはまだそんなことについて話すような仲じゃないって言われたんですね。まあ、それが2人ぐらいだったと思います。でその時ゲイだったらこう世界中誰しもがですね下ネタ話したいわけじゃないんだなということを気づかされましたね。でまあ今の交友関係については日本よりも圧倒的に まあ、下ネタとか男性との赤裸々な体験について話すっていうことは、なくなりましたね。でたまにですけれども、日本のゲイの方と会うと、そんなことまで話すのみたいな心境になることもあるんですね。酒もタバコも女もたしなまないなんて人生楽しんでないんじゃないか、何を優等生ぶってんだみたいな目で見られることもあるんですけれども、本人は禁欲生活を送っているという感覚は全くありませんし、そうですね、特に何が変なのって思ってるぐらいなんですけれども、でゲイであるとですね、すでにこうマイノリティの中に入ってるので、意外とですね、さらなるマイノリティに気づきにくいということもあると思うんですね。で僕も改めてですけれども、このマイノリティオブマイノリティの声にですね、耳を傾けていかないといけないのかなと思っております。20回目という節目なので、何かしないといけないかなと思いながらも、いつもよりも短くなってしまったんですが、前回の久しぶりに収録した回をですね、自分で聞いてみてですね、気づいたんですけれども、なんか変な喋り方だなと思って気づいたんですね。最近イベントで講談っていうものを聞くことがありまして、その影響なのか、講談師っぽいというか話し方っぽいというか、なんかそんな感じになってしまったのかなと思ったんですけれども、普段からこういう話し方なのかというと、そうではなくてですね、力んでしまうとどうしてもなんかこういう話し方というか講談師っぽくなるみたいなんですね。で友達と言語交換という感じで敬語を教えたりすることがあるんですけれども、そんな際にもですね、教科書を読むときにですね、ついなんか力んでしまうというか演技が入ってしまってですね、友達が、いやそんなに感情を込めなくていいよみたいなことで笑われることもあるんですけれども、昔はですね、本当本を読む、音読するのが特に好きでですね、小学生時代とかは自分から進んで読んで先生から褒められるのが好きな、そんな小学生時代だったような気もしますけれどもね、皆さんは音読するのとかは好きでしょうか。ツイッターにてタイカレ日僕でのツイートをお待ちしております。さらにですね、ウェブサイトにて皆様からのご感想ご質問を受け付けています。お送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますので、ご了承ください。では次回もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。